説教、神様に見つめられる幸い。綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。すいません、また声が出なくなりまして、これでもかなり出るようになったんですけれども、金曜日のあの保育園でのメッセージが一番最悪に声が出なくって、でもすごいですね、子どもたちとっても静かに聞いてくれて、今日は声が出ないからみんな静かに聞こうねって言ったら、みんな一言も喋らないで、あんなにいつもあのガヤガヤしてるところが、いやこの子たちすごいなと改めてあの感心したのと、それから必ず通りがけに先生大事にしてね、お祈りしてるよって言ってくれたのが本当に励まされて、あ、たまにというか大事なことは小さい声で言った方がいいんだなっていうのを私自身もとても学んだんですけれども、そういうわけでちょっと聞き取りづらいと思うんですけれども、すいません、あの聖霊の聖霊なる神様に助けていただいて、ぜひ聖霊なる神様の方に耳を傾けて聞いていただけたらなと思います。イエス様がですね、今日のところは弟子たちにこう教えられた教えの中では本当に有名な箇所ではないかなと思います。ただですね、多分マタイの福音書の方のが有名ですかね。マタイの福音書はですね、あの三条の水訓とか三条の説教っていう形で呼ばれています。で、逆にルカの方の今日の箇所はですね、平地の説教ってよく言われます。というのはですね、あの場所が違うんですね。あのマタイの方は山に登られて語られたっていうこう下りがあるんですけれども、ルカの方は山から降りて平らなところに立たれたというところから始まっていくので、そういうあの違いでちょっと呼び名が変わっています。でも中身はあの貧しい人々は幸いであるから始まるんですね。共通点としましてはですね、貧しい人々は幸いであるっていうところからこう始まる、そしてあの終わりは2人の人が家を建てる例え話のところでこう終わるんですね。このお説教の話がそこの最初と最後はマタイもルカも同じなんですけれども、こう細部を見るとね、かなりちょっと違うかなっていうふうに思います。またですね、それ以前にですね、貧しい人々は幸いである、幸いな人、この世の中で言う幸い、もう幸いっていう漢字を見ちゃうとね、やっぱり幸せの幸ですよね。そうするとちょっと世の中で貧しい人が幸いっていうと、ん？クエスチョンってなるんではないかなと思います。神様を知っている方、イエス様をご存知の方は多分、ああイエス様らしい言葉だな、本当にそうだなって思うかもしれませんけれども、なかなか世の中の通常の流れというか生活の中では理解が難しいことなのかなというふうにも感じるわけです。しかしながらですね、私たちはいつも幸せな時ばっかりではないですね。時にですね、立ち上がれないような苦しみの中にある、厳しい状況の中にある時ですね、この貧しい人々は幸いであるっていうこの一言で希望の光を見出しますね。こういう時の言葉なんですね。本当に私たちが生きていく人生の中っていうのは神様よくご存知ですね、楽ではないって。だからそういう時に本当に光となるような言葉ではないかなというふうに思うわけです。今日はですね、あのこの生きづらい世の中にいる私たちはですね、神様からいただく尽きることがない幸いというものをルカの福音書の今日のところから受け取っていきたいなというふうに思います。この幸いの箇所はですね、十二使徒の任命をイエス様がした後に、あのイエス様が弟子たちに向けて教えられた話なんですね。マタイの福音書ではあの弟子たちに向けてっていうようにこうはっきり言葉が書かれていますね。イエス様ご自身が弟子たちに話すっていうのをこう見据えて選んで話してるっていうような 印象を受けるようなマタイでは書き方がされているかなというふうに思います。で、先ほど言いましたように幸いな人の話から始まって、あの土台、家の土台の話ですね、岩の上に家を建てる、またその足場の問題とか土台の問題、その2人の人が家を建てる例え話でお話は締めくくられるという流れになってます。ここはルカもマタイも同じです。しかしながらですね、細部のところをこう見ていくとですね、すごく違うんですよ。実は細かく見ていきますと結構違うんですね。私は共感福音書というか、その福音書はですね、その違うっていうことがとっても好きで、あのつい必ずこう前後とかいろんなのの違いを見てから、あの聖書の準備に入るんですけれども、結構違います。マタイはですね、あの朝鮮人だったのも皆さんご存知ですし、十二弟子の一人ですから、現場で聞いていたわけですよね。この話は自分に向けられて話されてるわけですよ。そうすると、あのマタイはしかもユダヤ人なので、もう最初から旧約の時代から神の民として、こう神様からちゃんと選ばれて生きてきている、そういう流れの中にあるマタイですよね。そのマタイが聞いている同じ言葉と、それからルカはですね、逆にですね、イエス様には会ったことないですね。それで異邦人ですよね。しかも彼はイエス様の話をいっぱいこう情報を集めて福音書を書いている。さらにその福音書を書いた目的は、あのテオフィロ様ですよね、役人ですよね、ローマの役人に向けて書いている。その人が神様を信じるということを願って書いているということで、置かれている場所、それから神様の与えている使命、それからもともとの、あの、なんて言うんでしょう、こう、出どって言うと変ですけど、こう 人種っていうと嫌ですけど、ちょっとやっぱり隔たりとかちょっと違いがありますよね。同じ言葉を語られてもやはり違いが出てくるわけですよ。心に留まる語りかけられる言葉も違う、心に留まる御言葉も違う、全然変わってくるわけですね。これって今の私たちも変わらないですね。聖書を読んだ時、皆さん分かち合いすると思いますけど、その時に、ああこの人ってここにとどまったんだっていうことってよくありますね。それがこう分かち合いの楽しさですけど、あそこってそういうふうに聞こえたんだ、おおっていうのってこうありますよね。人それぞれ本当に生きた言葉ですから、語りかけが違う。マタイとルカにも語りかけられたことが違う。そうするとその同じ箇所であってもまた受け取り方違ってくるわけです。そして面白いな、これを伝える私と光牧師も違いますよね。私と光牧師も受け取る御言葉というか、あの根本はちゃんと、あの牧師として一応私も習ってますので、ちゃんとあの距離はちゃんと押さえてはありますけど、でもアプローチも違えば、こう語りかける、そういう仲もまた少し変わってきますよね。そういう、なんて言うんでしょうね、生ける言葉、御言葉、神の言葉が本当に生きている、神の言葉はお一人お一人に語られているということを、本当に今日のところは概略というか外側を見ただけでもちょっと受け取る意味があるんではないかなというふうに思います。今日はルカのところの幸いというところをちょっと深めていって、そして本当の神様からの慰めと生きる力っていうものを、私たち自身も弟子たちと同じように受け取っていきたいなっていうふうに思っています。では早速中身に入っていきたいと思います。ちょっと変な区切れ方なんですけど、17節の最初の丸まで2部ありますからね、最初の部分、それから20節の貧しい人の前までを一緒にお読みしたいと思います。ではいいですか、17節の、あの丸までです。3、はい。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった、はい、あと20節、貧しい人の前までお読みしたいと思います。3、はい。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。あ、ここまでで大丈夫です。 皆さんにもよくお話しますけど、私は一回こうまっさらにリセットをして御言葉、この聖書を読むっていうところからいつも準備をするときにスタートをするんですけど、声に出したりとか黙読をしたりとかいろんな形で読むんですが、ちょっと二度見してしまった言葉があるんですよね。それは目を上げて、目を上げっていう言葉です。目を上げて弟子たちを見る、そのイエス様の姿が今日のルカの始まりに書かれています。目を上げてっていうのは皆さんどういうイメージ持ってますかね。よく聞きますね、聖書の中で目を上げて。私たちが神様を仰ぐときに目を上げてっていう言葉を使いますよね。ちょっと不自然じゃないですか。弟子たちに教えを施すのに弟子たちの顔をイエス様が目を上げて見られるっていうところに、ああすごいなと思ったんですよ。第一礼拝の時には学生さんもいたので分かりやすく言ったんですけど、教える時って目を下げていますよね。教えられる方が下にいますよね。教壇見たら分かりますよね。先生は立ってますけど生徒は座ってますよね。目の位置って同じじゃないですよね。必ず先生の方が高くて教えられる方が低いっていうのが多分世の常だと思うんですね。しかしルカが描いたこの三平地の説教の出だし、目を上げてなんです。イエス様は下から目を弟子たちを見てお話をされたっていうことです。私は保育園で子どもたちとお話をする機会があるんですけど、子どもたちは上から言っては聞こえません。もう悪いことをしたって分かるとでしてるので、どうやっても下からこう分かる、不思議ですね。下からダメでしょって言えないんですね。分かるかなっていうところから、なんでしょうね、目の下がこう下がると言葉って優しくなるんですよね。ダメだよねって言えんですよね。多分上から行くとダメじゃないそれ、何なのってなるんですけど、下から行くときはダメだよね、ちょっと目見ようねとか、そういうこう何でしょうね、優しくなる。本当にそれこそがへりくだるっていうことだなっていうふうに、謙遜なイエス様の姿だなっていうふうに思うんですね。それからもう一つ私思い浮かべたのはプロポーズです。ちょっとプリンセス思考が強すぎるかもしれないんですけど、プロポーズの時に上からおい結婚するよっては言わないですね。だいたいこうしゃがんでですね、こうですよね。あの時も目を上げてですよね。あ、イエス様に私たちはプロポーズされてるわけですよね。イエス様はそれほどに私たちを愛する姿勢、それが目を上げてなんだなって思った時に、貧しい人は人は幸いであるという神様の声色ってどんな感じだったんだろうって思うと、決して厳しい声ではないですね。弟子たちに教えるその目を上げて語られるイエス様の姿を思う時に、どれほど愛に満ちた温かい言葉だったのかっていうことが、私はこの目を上げてっていう言葉からすごく思わされたんですね。イエス様っていうのは、それからあれですよね、先ほど17節のところを読みしましたけど、ここもそうですね。山を降りて平らなところにお立ちになった。山を降りてです。本当にイエス様が神の子でありながら天から地に人の子となって下られたことを思いますね。またですね、保育園でペイジェントやった後だからかもしれないですけど、下られたところも宮殿じゃないですね、神殿じゃないですよね、家畜小屋です。いる場所もなかった。そしてひっそりと空いていた家畜小屋でイエス様は人となられてこの地上のを踏むわけですよね。それを思った時に、この山から降りてというところに、やはりそのイエス様が小さいものとなって、本当に低いものとなって来られたこと、 そのことを思わされます。この平地の説教の私実は好きなんですね。そのイエス様が本当に私たちに下から目を上げて見てくださって、御言葉を語ってくださっている。神様は上から御言葉を降ってくれてるんじゃないんだなってことをまさるわけです。必ず下から私たちを温かく語りかけてくださってる、そのイエス様のぬくもりを覚えたいなというふうに思います。そしてですね、もう一つ私は止まった言葉があるんですね。それは幸いです。20節から23節、開いている方は20節、貧しい人々のところからでいいんで一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。唐突ですが、幸いって何ですかね。なんとなく私たちは世の中の刷り込みがあるんですよね。幸いって聞くと幸せをイメージしますね。幸せって、私たちの幸せって感じることっていうか、私たちが思うことって何ですかね。私たちの生活の中で大いに恵まれ、悩みもなく普通に生活できるっていうことが幸いですか。それともいつでも自分の思いが叶い、そして思い通りに生きられることが幸いですか。幸運だなって思うことが幸いですか。それをそういうふうに感じますか。またですね、クリスチャンである私たちはいつも神様に喜びばかりあふれて、そしてハレルヤハレルヤと言って生きることが幸いですか。私たちは感情を持ってます。喜怒哀楽の感情を持ってます。幸せ、幸いって思うと、なんとなく感情がっていうところに主語が来るのかなと思うんですね。気持ちがどうであるか、幸いってものは気持ちの問題ではないんですね。悲しみの中にも幸いがある。だから貧しい人々は幸いなんですよね。じゃあなんで幸いなのか。この実は貧しいっていう言葉は言語で訳すと、立ち上がれないぐらいのそういう力のない状態、自分で立ち上がることができない、そういう厳しい状態をの意味も実は含んでいるんですね。それの貧しい人々、そして飢えている、本当にいつもやるせない思いを持っている、今とてもやるせない思いを持っている、一生懸命元気を出そうと思ってもなかなか自分でその気持ちから離れることができない、自分の中にずっとその苦しみや悲しみがとどまっている、そういう時ってありますね。神様は人生がこの地で生きることが楽ではないことをよく知っています。なぜなら罪があるからです。だからこそ貧しい人々は幸いである、そういう逆説的な視点を変える、そしてまた希望の光を与える言葉をくださるわけですね。幸い、貧しい人が何で幸いなのか。それはですね、自分が自分の力で立ち上がれない弱さを持ってるということを知ってるからです。でもその人は神様が助けてくれる、 神様が必ずこの苦しみから引き上げてくれる救いという根本的な神様の私たちの生き方を知ってるからです。生かしてくれるってことを知ってるからです。なぜなら命は神様が私たちにくださったものであって、私たちは神様に生かされて今があるからです。当たり前じゃないんですね、生きてるのが。でも本当に世の中で生きてると当たり前のように生きて、当たり前のようにその生きている中でいろんなことが起こると不平不満が出て、そして自分が不幸だと思う、自分の心の思いのままに感じてしまう。でもそれが幸いではないですね。それがないことが幸いではないですね。神様という助けで生きる力をくださる、そういう方がいる。悩みどうしようもない時にそれを全て担ってくださる方がいる。必ず暗闇の中で行く道を照らす光をくださる方がいる。それを知っているっていうことが幸いな人ではないですかね。神様にある幸いっていうのは辛い中にもあります。どんな辛い状況、厳しい現実の中にもあります。なぜなら神様の圧倒的な勝利を持つその偉大な神様の懐に私たちは一筋の光を見出して歩いて生きていくっていうことができるからです。それが幸いな人です。本当に私たちはいろんなことがあります。どうにもならないことがあります。でもその中で生きている、今神様が命を紡いでいる私を生かしていると思った時に、その生きる力はどこから来るのか、それは神様から来るわけですね。手放すことができる、植えていることが分かる、乾いていることが分かる、それは大きな幸いだなと思うわけです。本当の意味での幸いっていうものも私たちはこのルカの福音書から手に取りたいなというふうに思うわけです。そしてですね、実はルカによる福音書にしか記されていないことが24節から26節に書かれているんですね。そこを一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。しかし飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。このなんていうか、ルカとマタイ書いてあることは同じように感じるんですが、実はマタイは8つの幸いが書かれています。そしてですね、ルカの方は4つの幸いと4つの不幸が書かれてるんですよ。不幸はルカしか書いてないんです。ルカの福音書にしか記されていません。そしてですね、別の訳では不幸っていうのは哀れだって書かれてるんですよ。哀れだって書かれてるんです。だから飛んでいる人は哀れだって書かれているんですよ。私はこの哀れの方が言語の訳にイメージが近いかなっていうふうにすごく感じたので、今ちょっとねお話ししたんですけど、実はオタクなのでついギリシャ語を見てしまうんですが、幸いな人々って書いてあるその幸いは名詞の複数形が使われてるんですね。でも不幸っていう方のその哀れだって言った方の不幸の方はね、感嘆詞で書かれてるんですよ。ではすいません、国語はできないので感嘆詞の説明を自分の言葉ではできないので、ググったものをお読みします。はい。関心や感情のあまり発する言葉のことで、話し言葉の感情表現であり、 呼びかけのような使い方をするって書かれていました。旧約ではああ災いだ災いだとかってこうあのイメージがすごくあるんですけど、名詞じゃないわけですね。その話し言葉であって、そしてもう要は嘆きのような叫びでもあるわけです。ごめんなさい。ここ乾燥するんですよね。すいません。その嘆きのような風に聞こえるってさっきお話ししましたけれども、ここその嘆きのように訳すとするならば、ああなんと悲しいことだ、悲惨だ、気の毒すぎる、忌まわしいことだっていう風にこう直訳できるんですね。まあ調べたやつをこう並べただけなんですけど、ああ悲しい、なんてことなんだっていう言葉で実は不幸は書かれているんですね。そう思った時に、まあちょっとオタク系の妄想癖なる私が想像すると、ああ神様の嘆きの声に聞こえるんですね。神様は救いたいと思ってる、神様は生きるために一生懸命自分の力でどうにかしろっては言わないですね。私たちはさっき言いましたように、命っていうものが当たり前のように感じています。なぜなら生きてるっていう実感を持つのって死が想定内に入った時、また本当に愛する近しい人の死に触れた時、そういう何かしらの大きな悲しみの中でしかなかなか生きている実感っていうのがこう湧かないんですね。感情まで届かないんですよ、自分を動かすっていうか。その時に本当にその命が大切なことを忘れてしまう、生かされていることを忘れてしまう、神様が命をくださったことを忘れてしまう、今神様にあって生かされていることを忘れてしまうんですよ。それを愛する神様が一番お嘆きになるんですよね。なんで私があなた方を助けようと思っているのに、あなた方は私の眼差しに気がつかないんだ、私のこの差し伸べてる手に気がつかないんだ、そういう神様の思いってあるのかなっていうふうに思うんですね。その時に本当に貧しい人々は幸いってあるように、本当に自分が立ち上がれない時に手を伸ばせる、飢え渇いていることを知って、ああどうぞ私を満たしてくださいってお願いができる、助けの声を上げられる、それがいかほどに神様が望んでおられることか、いかほどに神様がいつも準備されていることか、私たちにくださっていることか、そういう神様の嘆きの声に聞こえるんですね。私たちは悩み事があると閉ざしますよね、こもりますよね、うちに。その目の先ってどこですか？自分ですよね。で、自分で頑張ろうとする、自分でどうにかしようとする、天を仰ぐ、目を上げるっていうのがなかなかできないですね。でも私たちはいつも神様に守られている、いつも神様の助けの御手が伸ばされている、そしていつも神様が私たちに気づくように御言葉を聞かせてくださっていますよね。私初めてなんですよね、言葉の中に神様の眼差しを見た。あ、御言葉って生きてるんだな、ここに神様の眼差しが、私に注がれている眼差しがここにあるんだな。だから私たちは神様の言葉を毎日いただく、そしてその言葉を蓄える、自分の心の栄養にしていく、生きる糧にしていくということがすごく大事なんだなってわかるわけですよ。そしてそこに神の霊がありますね。私たちは神様の霊によっていろんなことから守られるわけです。そして決して失わない希望、生きる光を見出せるわけですよね。それをわからない、 それに気づかない人がたくさんいる。その嘆きの声こそがこの不幸っていうこと、哀れっていうことなのかなというふうに感じるわけです。まず私たちから幸いな人になりたいですね。私たちはもう神様にはすでに幸いの人として神様の懐に生かされています。でも私たちの方が懐にいることが当たり前すぎて忘れちゃうんですよね。神様から守られてること、そんなに一人で頑張って生きなくていいこと、辛い時は神様に打ち明けていいこと、助けてって声を上げていいこと、そのことをこのルカの幸いな説教の中から私たちはしっかりつかみ取りたいなと思うわけです。私たちは神様に生かされて、そして幸いの人として生きていきましょう。お祈りいたします。貧しい人々は幸いである。本当にその一文を神様から与えられているだけで、私たちは暗闇を歩くとき、また私たちがどうにもならない胸の痛みを覚えるとき、私たちの心の暗闇を照らす希望の光となることを知っています。主よ、あなたが目の見えない私たちにあなたの御言葉を与え、そしてその中にあなたの眼差しを見出し、目が開かれていくこと、心より感謝いたします。いつも主の懐に抱かれ、守られ、生かされている毎日を忘れないように、あなたの恵みのうちで生かされることを決して忘れないように、私たちにたくさんの生ける言葉を与え、そして日々あなたと共に歩ませてください。また私たちは自分の力で立とうとし、自分の力で解決しようとし、自分の力でどうにかしようとします。しかしながら神様はいつも私たちの悲しい目で見、そして手を伸ばし、いつでもそれを受け取るよと語りかけていること、私たちの塞ぐ顔を下から覗き込んで見つめておられることに今日気づかされました。主よ、あなたにすべてを打ち明け、あなたに生かされる幸いな人にしてください。そしてあなたが本当にあなたと出会うその日、またあなたが共にある喜びを強く感じる苦しみの中でも、あなたを見上げ微笑み生き抜くことができるようにしてください。主は喜び踊りなさいと言われました。辛い中にあるとき、そのときこそあなたを表す光となれますように、心はあなたと共にあり、涙してその涙を拭われていても、笑顔で主よ、あなたと歩む力を与えてください。あなたのその力に預かり、あなたのその希望の光に預かり、日々どんな中でも苦しみの中にあっても生き抜く幸いな人にしてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。